Let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you so much for this night.
神様、今晩は感謝します。
Thank you, Lord, that we're able to get into this section of 1 Thessalonians.
第一テサロニケのこの箇所を学べるときを感謝します。
We pray, Lord, that you would teach us, Lord, that we would understand more about your return.
主あなたが戻ってこられる、その時のことを私たちが理解することができますように助けてください。
We pray, Lord, that you would give us, fill us with hope.
私たちを希望で満たしてください。
And that you would fill us with joy because you're coming back for us soon.
あなたがもうじき私たちのために、戻ってこられます。それゆえ私たちを喜びで満たしてください。
So please use this time for your glory.
この時を主あなたの祝福、あなたの栄光のために用いてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前にお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen.Well, as you know, the world is a rather dangerous place.
皆さんご存知のように、この世界は危険でありふれています。
Especially for Christians.
特にクリスチャンにとってはそうですね。
And don't worry, I didn't get beat up or anything recently.
別に最近、人に殴られたとかそういうことを言ってるのではないんですが。
But if you've been watching the news, you may know that there's been a big massacre of Christians going on in Nigeria.
最近ニュースを見ている方はご存知かと思うんですが、ナイジェリアでイスラム教徒によってたくさんのキリスト教徒、クリスチャンの方々が殺害されています。
These Muslim groups are going through and they're destroying full towns of Christians.
イスラム教徒の人たちが、町々で、キリスト教の人々を殺害していて、その数が急速に増えています。
And the death toll is up in the hundreds, and it keeps on rising because they keep on continuing this.
何百人が殺されていき、それがますます、急速に増えていっています。
So recently, a Christian organization called Open Door put out a list of all the most dangerous places to live for Christians.
あるクリスチャン団体でオープンドアという団体があるんですが、その方々がクリスチャンにとって危険な国という、ことで50カ国の、国を挙げました。
In other words, the places that have the most persecution towards Christians.
つまりクリスチャンにとって迫害が多い国50カ国を、書きました。
Now there are some interesting things in this list. It was top 50, so I'm not going to go through each place.
50カ国を挙げているので、だけど50個皆さんにお伝えすることは今日はしません。
Let me ask you though, what do you think is the number one worst, most dangerous place in the world for Christians to be in?
皆さん質問ですが、クリスチャンにとって最も危険な国第1位はどこの国だと思いますか？
What do y'all think? Syria? Okay, good. Syria? Nope. Somewhere in the Middle East?
中東のどこか。
Nope.
China?
Nope.North Korea
そうです。
is the number one highest persecution rate.
北朝鮮で、そこでのクリスチャンの迫害、この殺害が、最も多い場所ですね。
Because in North Korea, they're forced to worship Kim Jong-un, right? The dictator.
Kim Jong-un を、礼拝するようにと、北朝鮮ではなっているので、そのためクリスチャンの迫害が最も多い国とされています。
Now, I was expecting some countries in the Middle East, of course, and they were pretty high on the list.
で、中東がこのランキングの中に入ってるかなと思って、もちろん、このランキングの中に中東書かれていました。
But I was expecting China to be like 1, 2, 3.
で、個人的に中国はこのトップ3に入ってるのではないかと、個人的に思っていました。
Especially because they just recently started burning Bibles on the Hainan Island.
Hainan のところでは、聖書が燃やされているって記事も読みました最近。
But guess where China was on this list?
しかしこの、危険な国で中国は何位だったと思いますか
？One through 50. What do you all think? Yes, exactly.
27位でした。You guessed it?
You're getting ready. Number 27.
そうなんですね。中国は27位となっております。
Number 27. Now, what that does tell me is that because we hear about what happens in China, there's countries that are much worse than China.
ということは、つまり中国での迫害というの皆さんは耳にしているかと思うんですが、それ以上に違う国々にはこの迫害が多いってことですよね。
And it tells me that, oh, I got to remember to pray for Christians around the world because there's a lot of stuff going on, just like in Nigeria.
ということはつまり世界にいるクリスチャンの方々のために私たちは祈りを捧げていくっていう必要性を私たち感じますよね。ナイジェリアのこの迫害のことも皆さんニュースを通して耳にしているかと思います。
Now you may have guessed it, but Japan wasn't one of the, one of the 50.
ちなみに日本はこの50カ国の中には入っていませんでした。
And so, very happy about that.
なので嬉しく思います。
But you know, eventually I'm sure it's going to turn as well, just how the world goes, right?
しかしこの世界の状態を見ていく中でそのランキング日本もいつかは入るかもしれません。
But you know, the Bible tells us that we're living in the last days.
聖書の中で私たちはこの終わりの時を生きていると言っています。
And well, one of the parts, one of the things that, that the Bible uses as a reason is because there's persecution coming against us trying to destroyThe Church of Christ.
なぜ私たちが今この終わりの時を過ごしているのか、それがなぜわかるのか、それはこの時代、今クリスチャンの方々に迫害が起きているからなんですね。
Now through Thessalonians, we've talked a lot about. See, these Thessalonian believers have gone through a lot of persecution.
テサロニケを学んでいく中で、テサロニケの人々はこのたくさんの迫害を受けてきたってことを皆さんに以前お伝えしましたよね。
You know, and honestly for us, or maybe just for me, when I think of struggles and trouble and it's usually not, you know, life or death stuff.
私たちが通る困難、苦しみっていうのはもちろん苦しいんですが、しかし死を間近にしているっていうような苦しみとは違いますよね。
But they were going through some really hard times.
テサロニケの人々は本当にこの苦しい時、困難の時を通っていました。
And so they, well, they had a question about Jesus' return, and it was very important for them.
なので彼らはイエス様が戻ってくることに関して大切なことなので、すごくこの質問っていうのを持ってたんですね。
Because when you have persecution, then you need to be able to understand what is my hope, what is going to happen next. And if you don't, then it's hard to keep going.
迫害が起きている中で、自分自身のこの希望とは一体何なんだろう。今この苦しい時を通っている、自分はなぜこの苦しい時を通っているのか、その中で希望を見出すの、希望を見つけるのってすごく大切なことですよね。
Now in John 11 verse 25 and 26 it says, Jesus says, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet he shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die.
ヨハネ11章25節26節においてこのように書いています。イエスは彼女に言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。
As believers, we need to remember that our hope is not in this world.
クリスチャンとして私たちが覚えているべきこと、それは私たちの希望はこの世ではないってことです。
Our hope is in usOur resurrection with Christ.
私たちの希望っていうのは復活したキリストです。
Our glorification with him.
そしてキリストと共に受けるこの栄光ある体です。
And then eternity with him.
そしてキリストと永遠に住むことができるそのこの特権ですね。
Now this first section of the end times here in 1 Thessalonians 4.We're going to be focusing on the rapture.
第テサロニケ4章の13節、この前半部分の方はですね、rapture、景気について書かれています。
And so, well, we want to go ahead and read through the passage. I'm going to read it all in English, and then Kaio is going to read it all in Japanese.
13から14、そう、18まで。じゃあ13から18まで全部読んでいきたいと思います。
And then we will jump in.
Alright,
but we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep.For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with these words.
第テサロニケ4章の13から18。 眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。15節、私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさい。
All right, thank you. Thank you. Well, the passage begins here in verse 13With very important words.
13節で大事な言葉が書かれています。
I do not want you to be uninformed.
知らないでいてもらいたくありません。
Uninformed or ignorant.
知らないでいてほしくない、無知であってほしくないってことですよね。
I don't want you to not understand this, is what he's saying.
このことを理解しないで、そのままにしていてほしくないってことですよね。
Now, when we see this in the Bible, we want to take note.
このように書かれているとき、私たちは、メモを取る必要があります。
Very important.
なぜなら大切だからです。
Now, let me just mention that there are three other spots in the New Testament where we find the same kind of phrasing.
新約の中で同じようなニュアンスを持って知らないでいてほしくないですってことが、3箇所書かれていることがあります。
In 1 Corinthians 12, Paul tells the church that he does not want them to be ignorant of about spiritual gifts.
第一コリント12章の1節において、私たちは御霊の賜物について知らないでいてほしくないってことが書かれています。
In 2 Corinthians, Paul says that we need to not be ignorant of Satan's schemes.
第2コリント2章の11節において、私たちは欺かれることがないようにサタンの策略に関して知らないでいてほしくありませんと書いてます。
In Romans chapter 11, Paul says, I don't want you to be ignorant about God's plan for Israel.
3つ目、知らないでいてほしくない。それは神様がイスラエルに対しての計画、そのことに関してあなた方は知らないでいてほしくないと書いてます。
And then here,We aren't to be ignorant about Jesus' return.
そしてここで4つ目が書かれているんですが、それはイエス・キリストが戻ってくるこの再臨について知らないでいてほしくないと書いてます。
Why is it so important?
なぜそこまで大切なことなのでしょうか。
Well, the verse continues that I don't want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope.
13節、眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。
See, Paul says here, I don't want you to live hopeless lives.
パウロはここで望みのないような生き方をしてほしくないと述べています。
Not knowing what God's gonna do.
神様が何をするかわからないと言って悲しんでいてほしくない。
Not being able to look forward to the amazing thing he's going to do when Jesus returns.
イエス様が戻ってこられた時に神様がどのような素晴らしい計画をしていることをどのような素晴らしい計画をしているのか知っていてほしい。希望のない状態でいてほしくない。
Now, during the time between when Paul had to run from Thessalonica,
パウロはテサロニケのこの場所から一旦去りましたよね。
And then when he wrote this letter,
そしてこの手紙を書いた時、
there were some believers in the city that had passed away.
パウロが離れた後にその後にクリスチャンの方々が何人かその間に亡くなっています。
It's very possible that it could have been from persecution that they died or other reasons.
迫害があって人々が亡くなったと思う可能性が高いんですが、もしかしたらまた違う理由で亡くなった方々もいるかもしれません。
Paul says, you know, those who are asleep, meaning those who have died.
パウロはここで眠った人々と言っていますが、これは、亡くなった方々のことを述べています。
But the believers were worried that those who had already died would miss out on Jesus' return.
そこにいたクリスチャンの人たちは、すでに死んでしまった人たちは、キリストの再臨を逃してしまったということで、悲しんでいました。
And so when they would grieve for them, it would be like grieving for a non-believer because they missed out on salvation.
なので彼らは亡くなった人たちのために悲しんでいたとき、ノンクリスチャンが亡くなったかのようにそのようにすごく、激しく、悲しんでいました。
Now, one of the saddest things to witness is when going to like a Buddhist funeral.
私が見てすごく最も悲しいなと思うのはこの仏教の葬式です。
We've been at the cremation place, doing a person's, funeralcremation ceremony, and in another area there was a Buddhist monk doing all the stuff for that funeral. Right? Remember we went to the what do you call that place?
I don't know the Japanese.
Oh, okay.
日本語がわかんないです。このお葬式とかに行くと、この体を燃やしたりとか、このいろんなこの手順があって、その告別式に参加することができました。すごく悲しいんですね。
So, to make it simple, before they cremate the body, the monk does a whole bunch of chanting.
燃やす前ってことで。この体を燃やす前に、お坊さんが来て、このお経を唱えます。
And then afterwards too, huh?
その後も唱えます。
And it's the sound is just ringing through the halls, and it just feels so dark and just like...Hopeless.
でその中でお経がずっと唱えられてるんですが、しかしそれが響いて本当になんか希望がないように感じるんですね。
And that's the normal way that things go out here.
そのようにこのお葬式っていうのを、沖縄では進めていきます。
But that's not the way that believers should be. That's not how we should be.
しかしクリスチャンはそのようであってはならないんですね。
Because when another believer passes away, they're stepping into real life.
クリスチャンの人が、死んだとき、この世を去ったとき、死んで終わりじゃなくて、彼らが死んだとき、むしろこの命の中に入っていくんですね。
Now, in verse 14, Paul reminds us of the foundation that gives us hope.
14節において、パウロはこのクリスチャンのこの土台のことが書かれています。そして希望のことが書いています。
He says, For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep.
14節、私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。
We believe that Jesus died and he rose again.
私たちクリスチャンはイエス様が死んだ。そして蘇った。そのことを信じてますよね。
We're about to have Easter and we're going to focus on that.
4月に入ったら復活祭があります。その時にまた焦点を合わせて、持って読んでいきたいと思いますが。
But that's the foundation of our Christian lives.
クリスチャンのこの人生の土台って先ほど言ったことですよね。
Paul says, hey, look at what you believe. That means something.
あなたが今信じてること。に注意を払ってください。それにはちゃんと意味があるんですよね。
If Jesus died and rose again,
イエス様が死んで復活したのであれば、
He's not going to leave anybody behind.
ということはつまり他の者たちをそのままにしておくことはないと言ってるんですね。
Those who died in Christ are going to come back with him.
イエスキリストに会って死んだ者たちはキリストと共に復活すると言っています。
All right. Now, I want to talk about this for just a minute.
あることを少し時間をも少しだけ時間を持って話したいと思います。
We're gonna nerd out just a little bit, okay?
オタクの言葉、オタクの話を聞いていってください。
What really happens after death?
じゃあ死んだ後、実際に何が起きますか?
Where do you go?
どこに行きますか?
Where do non-believers go?
ではこの不信者、イエス様を信じてない人たちはどこに行きますか?
Do they wander around the world looking for something? No.
この世にとどまってあっちこっちを散歩してるんでしょうか。
Do they come back every year for food and for money? No.
毎年ある時期になってその死んだ霊はご飯を食べに来たりお金を取りに来るんでしょうか。違いますよね。
Okay, it's on that screen, it's not mine yet. This is what we would call after life, death. Okay?
で今出てるこのスライドショーでがですね、after
This is what we would call the grave or where people would go after
死んだ後どこに行くかっていうことがここで、まあ、スライドの方で載せておきます。
I've got so much stuff on here. I'm going to try my best to make it really simple.
Okay. で、なるべくシンプルに説明していきたいと思います。
The Bible talks about this place called Hades.
聖書の中でハデスっていう、場所のことが書かれています。
That's the Greek word.
ハデスはギリシャ語です。
The Hebrew word is Sheol.
で、ヘブル語ではシェナールと言います。
The English translation would be the grave.And 日本語の訳は読み、
はい、
or 読みの国、
はい、
okay? Now, think of, and I love this, Pastor Rick said this, think of a Pokemon ball.
リック牧師が分かりやすく前説明した時に、ポケモンボールを想像していただければ分かるかなと思うと言ってました。
The way that the Bible describes this place called Hades.
聖書の中でハデスということが、まあ、どのような場所かと説明があるんですが、
like、
ポケモンボールのようにこの2つにこの2つの領域があるんですね。この2つの領域があって、その間にこの隔たりがあります。
Now, I should say, the reason that's a circle is because the Bible talks about it being the depths of the earth. 地上の深いところにある場所で聖書に書かれていますね。So there's two compartments you could say in this place called Hades.
Two compartments.
Compartments, two areas, two 場所.
なのでこのハデスのところに2つの領域があるってことですね。まず。
The good one and the bad one.
良いところと悪いところ。
The first one, the good one, is called paradise.
で、良いところがパラダイスという領域です。
It's also called Abraham's bosom.
またの名をアブラハムの懐と言います。
Because that's where the people of the Old Testament who had faith would go. Just like Abraham, he was a man of faith. They would go when they died to this place called paradise or Abraham's bosom.
このアブラハムの懐、パラダイスっていうのは義人の魂が行くところの領域なんですね。アブラハムであったり、神様に信仰を置いている者たちがこのパラダイスって場所に行きます。
The other half,
そのあと一つの半分が
is commonly referred to as Hades, the worst idea of Hades, right?
ハデスと言います。
Also called Tartarus.
ハデスもしくは苦しみの場所として知られています。もしくはタータラスと言います。
But that would be where the unrighteous, the wicked, go after they die.
で、そこで罪人の魂、この神に信仰を置いてない者たちがそこのハデス、苦しみの場所っていうところに行きます。
Now you can look at this as basically a prison cell.
なので
This whole thing is a prison cell, okay?
で、この、prison cell 牢屋みたいな
牢屋みたいなところ
一時的に出ていたんだよね、
mm-hmm. Yes
この一時的に、待機する場所、この牢屋みたいな場所ですね。
It's a prison cell holding the souls of the people who have passed away until judgment.
この裁きの審判の日が来るまで、この一時的にこの魂が待機する場所というふうに考えていただければ分かりやすいかなと思います。
Are we good so far?
分かるかな?
Because it's going to get crazy from here, okay?
これからもっと深くなっていきますよ。
Okay. Now, this place...called this bottom part that we refer to as Hades, it is still exists today.
でこの下の部分のこのハデスっていう場所は今も実際にあるんですよね。
Those who've rejected Jesus, they go down there and they wait for the final judgment, where they'll be taken to the lake of fire, thrown into the lake of fire.
イエス・キリストに信仰を置いていないこの死者の魂が一時的にこのハデスっていう場所に待機します。
Okay, now, this top part,
そしてその上の部分がありますよね。
It's empty now.
その上の部分は空っぽです、今は。
Okay, the reason is because when Jesus died on the cross,
なぜならイエス・キリストが十字架にかかって死んだ時、
He descended down to the lower parts of the earth.
イエス・キリストが地上のところに降りてきてくださり、
In Hebrews it says that he took captivity captives. He set those who were in paradise free.
パラダイスに捕らえられていた者たちを自由にしたとヘブル書に書いています。
And he led them to heaven.
そして彼らを天に、迎え入れたと書いています。
Okay, so paradise is empty right now.
なのでもう一度言いますが、ハデスは実際にまだあって、そしてパラダイスは空っぽなんですね。
All right, now, let me just find where I'm at here. Okay, now, when someone dies, nowadays,
では、実際に人が死んだ時、亡くなった時、
if they've not accepted Jesus, they go down to the Hades.
その死んだ方がキリストを信じていない、キリストを拒んだのであれば、このハデスっていうところに、入れられます。
And they await their judgment.
そして彼らはこの審判の時、この裁きの時を待ちます。
In torment. 苦しみながら。
苦しみながら、その裁きの時を待ちます。
However, when a believer passes away,
もしクリスチャンの人が死んだ時、
they go to be with Jesus.
彼らはキリストと共にいることができます。
Their spirit, their soul, boom, with the Lord.
この、義人の魂っていうのは亡くなった時すぐにキリストのところに行きます。
I've got one in Japanese here. I thought I'd throw it up here, but it's the same idea, paradise and Hades there.
で、日本語の方でもあるんですが、この右と左に分かれてて、パラダイスとハデスですね。
Jesus' resurrection.
そして、イエス・キリストが死から復活し、
He took all the believers, those that had faith, right? He took them all up to heaven.
で、キリストが復活した時、パラダイスにいた義人の魂を天へと上げられました。
Now, that's the background, the biblical idea of what happens after death.
それが聖書に書かれている死んだ後どうなるかという説明ですね。
If we don't understand that, then it's really hard to understand end times or anything.
もしそのことが理解できないのであれば、終わりの時のことを読んだとしても多分理解ができないと思います。
But what Paul says is, hey, those who have died, they're with Jesus. They're not going to miss out on his return.
パウロはここでイエスに会って死んだ者たちは、この死んだ者たちは何て言った
They're with Jesus.
イエスに会って死んだ者たちはキリストと共にいる再臨を逃してしまったということは決してないと言っています。
And he says specifically that, God will bring them with him, let's see, when, through Jesus God will bring with himThose who have fallen asleep, when Jesus returns, he'll bring them with him.
14節。神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずですと述べています。
We'll meet them in the air.
そして私たちは彼らと空中で会うってことを述べています。
And we'll all receive glorified bodies.
そして私たちはみんなこの栄光ある姿を受け取ると述べています。
But that's getting ahead.
まあそれちょっと先走って今全部伝えちゃったんですが、
Let's keep going here.
続けて見ていきます。
Okay, now, let's see. Okay, verse 15.
15節見てください。
Paul says, "For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive and who are left until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep."
15節、私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。
Now, what's Paul talking about when he's talking about the coming of the Lord?
で、ここでパウロは主が再び来られる時について述べていますが、何を言ってるんでしょうか?
Okay, now some of y'all are with us in Matthew when we looked at the end times in Matthew.
マタイの福音書でこの終わりの時について学びましたが、その時にいらっしゃった方もいると思います。
This diagram.
このチャートを皆さん覚えてるかもしれません。
I want to focus in on this part of it.
この部分にちょっと焦点を置いて話していきます。
なんとか説は無視してくださいね。But there's two places where Jesus returns.
イエス様が帰ってくる中でこの2つの場面があるんですね。
And this has caused a lot of confusion in the church over the years.
で、このことについていろんな混乱が教会の中でも起きていきました。
All right, the big one is called the second coming.
この大きいのが再臨って言葉ですね。
And that's where Jesus comes down to the earth and he sets up his earthly kingdom and reigns for 1,000 years.
再臨 の時にイエス様が地上に来て、そしてその時にこの千年王国っていうのを作り上げます。
That happens right here. Okay.
はい、この大観覧時代の後ってことよね。
Now,、はい、there's one other time where Jesus comes down, but he doesn't come to the earth.
で、その、あと一つ、イエス様が戻ってくる箇所が聖書に書かれていますが、それは地上に来ることではないんですね。
He comes to the clouds and he grabs us.
その、あと一つのこの、イエス様が来るって言葉があるんですが、それはイエス様が空中で私たちと出会う私たちをこの、連れ去ってくれるってことが書かれています。
Okay, maybe like a shepherd goes to the gate and then calls all the sheep to come in, right?
例えば羊飼いが羊 にのため戸を開いておいでおいでっていうような感じです。
That happens right here. That's what we call the rapture. Okay?
そのようにですね、空中に引き上げられることをこの景挙と言います。
Now, Thessalonians, we're talking about the rapture, not about the second coming, or things get really strange.
ここで第一テサロニケ4章のここの箇所で言ってるのは、第二回目来るこの再臨についてではなく、この空中でキリストと会うこの謙虚について述べているってことを理解してほしいです。
By the way, 2 Thessalonians, we're going to talk about this area right here, and I'm really excited. The beginning of the day of the Lord.
で、第二テサロニケに入ると死の日のこのちょっと前の話、その時の話をしたいと思います。
Okay. Now, verse 16 says, "For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first."
16節、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それはキリストにある死者がまず初めによみがえると書いてますね。
When the rapture take place, take place.
まずここで理解してほしいのが、謙虚が起きるときに何が起きるのか。
We have three sounds that are made.
謙虚が起きるときに3つの音があることが分かりますね。
Number one, we have a command.
まずこの号令、神様からの指示があります。
We have a voice of an archangel.
そして御使いの頭の声が聞こえます。
Okay, and that can be the archangel or it can be an archangel in the Greek. So, man, don't worry about the Japanese. And then also the sound of the trumpet of God.
そして三つ目に神のラッパの響きのうちにとありますね。
What does this all mean?
これはどんな意味ですか?
Okay, this is really exciting, all right?
これはエキサイティングな箇所です。
I need you to turn your Bibles to Revelation chapter 4.
皆さん、聖書を黙示録4章に開いてください。黙示録4章。
Revelation chapter 4.
黙示録4章。
Revelation 4, it gives us a picture of the rapture.
黙示録4章においては、謙虚がどのような感じかという描写が書かれています。
Now let me give you a quick background on the flow of Revelation.
黙示録の流れを簡単に説明していきます。
Chapter 1, we have a vision of Jesus Christ in his glory.
黙示録一章はイエス・キリストの黙示として書かれてますね。
Chapters 2 and 3, we have the letters to the seven churches.
2章と3章は教会時代 に対しての手紙が書かれてます。
And you can say that is church history right there.
それが教会歴史と言われる箇所ですね。
After the churches, after the letters to the churches, chapter 4, we suddenly are taken up to the throne room.
黙示録2章3章は教会時代への手紙、その後にすぐに4章5章においては、神の御座への場所に行くこの謙虚のことが4章5章に書かれています。
So chapters 4 and 5 is like we're raptured into heaven.
なので4章5章は謙虚されて神の御座に行くってことですね。
And from 6 on, the focus goes back to the earth where the tribulation begins.
そして6章からは地上のことが書かれていて、この観覧時代のことが書かれています。
But this blows me away. Verse 1 of chapter 4.
4章の一節を見て私はすごく驚きました。
Okay, John says, after this, after the letters that Jesus said, write, send these letters out.
またその最初に4章の一節にその後という言葉がありますが、この7つの教会に手紙を当てた後のことに関して言ってますね。
After this I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice, which I had heard speaking to me like a trumpet, and that's the voice of Jesus, said, Come up here, And I will show you what must take place after this.
4章1節一緒に見てください。その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声があった。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。
A door is open in heaven.
天のこの戸が開いた、門が開いた。
Now, that door is meant for John to be taken up to heaven.
これはヨハネがこの天に上げられることがを述べていますね。
A picture of the church being taken up to be with Jesus.
つまり教会がキリストと共にいることができるように空中に上げられたことが書かれています。
Now it says, then the voice, the first voice I heard, and he's talking about Jesus when he heard Jesus' voice in chapter 1.
そして
chapter 4, the first voice which I had heard, it points back to Jesus from chapter 1.
また先に、ラッパのような声が私に再び呼びかけるのを聞こえた。これ一緒に書かれていることなんですが。
He heard a voice, and that voice was like a trumpet.
で、ここにあるように声を持って呼びかけるのが聞こえた。そしてその声はラッパのような声であったと書いてますよね。
And that voice gave a command.Come up here.
そしてそのラッパのような声はあることを指示しました。それがここに登りなさいという指示です。
So in Thessalonians we have that the rapture will take place. There'll be a command, the voice of an archangel, the sound of the trumpet of God.
で、先ほどの第一テサロニケ4章の16節に戻ってですね、主は号令とこの指示があります。そして御使いの頭の声。そして神のラッパのような響きの声が書かれてますね。
I'm convinced that these three things point to Jesus calling his church up, just like in Revelation.
なので、この4章16節に書かれているこの声っていうのは、イエス様の声で、そしてまたイエス・キリストが教会をここの上に登れて、この謙虚、この空中に上げることを述べていると私は思います。
So, I won't take any more time on that, but it blows me away because Jesus, when he calls us, he's going to call us and it will be bam!It'll be strong and we'll be up there.
キリストがこの指示を与えた号令をした後にもう瞬時のうちに私たちはこの連れ去られるんですね。そしてキリストと共にいることができます。
Then at that point it says that the dead in Christ will rise first.
そしてそれが起きた時にまず初めにキリストにある死者が初めによみがえると書いてます。
What do you mean? Because they're going to come with Jesus.
だけどキリストと共に来るんじゃないのって少し混乱している方。
Well, no, the dead in Christ are going to rise first, as in they will be the first ones to receive that glorified body.
まず初めにこのキリストになって死んだ方々がこの栄光ある姿が与えられることですね。
And then we'll be caught up together.
そして私たちは一緒に一挙に引き上げられます。
Now, this is all taking place in like an instant of time.
説明をしていますが、これも一瞬のうちにこれが起きるんですね。
But he says in verse 17 that, we who are alive and who are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air.
第一テサロニケ4章17節に戻って、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。
Now, this word caught up is very important.
ここで引き上げられるという言葉が17節に書かれていますが、すごく大切な言葉です。
You could say this is the word that creates the rapture, doctrine.
この引き上げられるという言葉がありますが、それにおいて、この何、謙虚に。
It's the most important part of the rapture doctrine, is the being caught up.
謙虚。のこの教理においての大切な言葉となってきます。この引き上げられるって言葉ですか。
It means that we're going to be snatched.
この引き上げられるっていうのは謙虚に関してなんですが、この引き上げられるっていうのはこの連れ去られるっていう意味があります。
Okay, now, have you all played karuta before?
皆さん、カルタ、そんなことありますか。
It's where you put out the cards and you have to find the one with the right letter.
で、カルタっていうのは、
grab it before somebody else does.
このカードがあってそのこの文字が書かれてるんですが、言われた言葉はパッてすぐに取らないといけないんですね。
That's the action of being caught up.
そのような感じでパッて捉えられるって感じですね。
It's like a hand goes grab and takes us.
パッと捉えられるっていうような感じだと思います。
And this is also the word where we get this idea of rapture in English.
でこの この引き上げられるっていうのが連れ去られる、もしくは力づくで引き抜かれるっていう意味なんですが、
in Greek is the word harpazo, just so you know.
ギリシャ語ではハルパゾと言います。
But in English we have this idea of the rapture, and people say, well, the rapture is not in the Bible, it doesn't say rapture anywhere.
で、ラテン語では出たっけ？
うん、まだ言ってない。英語だと、景況、rapture という、うん、それを教えてるけど、rapture は書いてないよ、どこにも書いてないよ、その言葉。
景況って言葉、聖書に書かれては書かれていないじゃないかっていうようなことをよく聞きますが。
Okay, now it comes from Latin.
英語で rapture って言いますが、そのこの言語っていうのがですね、ラテン語から来ています。
Oops, sorry about that. I'm playing with this thing. I shouldn't. It comes from the Latin. I checked it out to make sure because I don't like to say, teach something I don't actually know from experience.
で自分自身がこの言語を 100% 知らないので、分からないまま皆さんにお伝えしたくないので、ちゃんと調べました。
So please forgive me for this. This is really for those who are interested. This is the verse in Latin. Okay?
これが
ラテン語。
ラテン語です。はい。
And right here you have the word rapiemur, which is a form of the word raptus.
で、丸したところがあるんですが、それがラピウムっていう言葉で、そしてそれなんて言った？
ラプトゥスという言葉の、
この言葉が
ことですね。
ラプトゥスと言いますが、
okay. That word becomes caught up in English.
で、このラプトゥスというのが英語ではこの caught up、この引き上げられるっていう日本語でなってますね。
And it becomes 引き上げられる in Japanese.
はい、日本語で引き上げられる。
And so I only show this to you so that when someone says the rapture is not in the Bible, you can at least say, well, I saw the Latin and it's right there.
なので、もし聖書の中で景況って言葉が書かれてないじゃないって言われた場合は、この箇所では引き上げられるって日本語で言うんだよ、で言語では こういうことなんだよって説明ができるかなと思います。皆さん、
Now there's a place in Acts where Philip goes out and the Lord leads him to the middle of the desert。
で、使徒の働き8章39節において、神様がフィリポを何もないところに連れていくんですね。
And the quick version, he ends up witnessing to this Ethiopian eunuch.
で、長話を短くするんですが、このエチオピアの人にこの福音を伝えていきます。
And then he goes and he baptizes him.
そしてその人を、この宦官にこのバプテスマを授けます。
And then it says here, when he comes out of the water, the Spirit of the Lord carried Philip away, and the eunuch saw him no more and went on his way rejoicing.
使徒の働き8章の39節そのまま読みますね。自ら上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれからの後彼を見なかったが喜びながら帰っていった。
All right. Now, same word is being used with the same idea.
その同じこの言葉が同じこのニュアンスを持って使われています。
All right. The 何 carried him away means to snatch him and took him somewhere else.
連れ去られた、この連れ去る、力づくで引き抜かれ、もしくは力づくで引き出されたってことですね。
Okay, why am I wasting our time talking about this over and over and over with all these too detailed stuff, you know?
なぜこのことを時間をかけて皆さんに伝えているのでしょうか。
Because we need to understand that Jesus is going to come and grab us and take us to be with him.
理解してほしいのは、イエス様が戻ってきて私たちを空中にこのように、にもう、この引き上げてくれるってことを理解してほしいんです、ちゃんと。
Too many churches that say, there's no rapture.
で、たくさんの教会が景況っていうのは存在しないと言ってきます。
You can't understand the end times anyway.
終わりの時の、ことなんか絶対自分たちは理解できないよとも言ってきます。
You know what happens when you start to believe that, right?
皆さん、そのような言葉に惑わされてしまったらどうなるか分かってますよね。
Your hope becomes, your hope is no longer in Jesus coming for you.It's in creating a life here on earth for yourself.
そのような言葉に欺かれてしまうと、あなたの置くべき焦点、この置くべき希望が天ではなくこの地上に目を留めてしまうからです。
1 Corinthians 15:51-53 will be our last passage I'll throw on here. It's kind of long, but Paul says, "Behold, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we shall all be changed."In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality.
第一コリント15章の51節から53節。15章の51節。はい、聞きなさい。 私あなた方に奥義を告げましょう。私たちはみんな眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものに蘇り、私たちは変えられるのです。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。
In a moment, in the twinkling of an eye.
この一瞬のうちにこのことが起きるんですね。
That's faster than I can snap.
一瞬のうちってことは自分が指パッチンするよりも早いってことです。
We'll be taken away to meet Jesus in the clouds.
一瞬のうちにこの連れ去られ、そしてキリストと共にいることができるんですね。
And the result?
そしてその結果は、
well, the last part of verse 17 in 1 Thessalonians, so we will always be with the Lord.
で、テサロニケ4章の17節の後半に、このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
That's the point.
それが言いたいポイントなんです。
Not about when's the rapture going to happen and when's the stuff on earth going to get worse and worse.
いつ景気が起きるのか、そして
when's all this going to take place みたいな感じ。
そしてこの書かれていることいつ起きるのかって、そこがポイントではなくて。
The point of all this is that we're going to be with Jesus forever.
ここでのポイントっていうのが、私たちは引き上げられて、そして主と共にいつまでもいることになるってことなんです。
And he's gonna come and get us.
キリストが来て私たちを迎えに来るんです。連れ去りに来てくれるんですね。
He's coming to get us.
私たちを迎えに来てくれます。
It's not like I have to find my way to get to him.
どうやったらそこにたどり着くかなって一生懸命自分で考える必要がないんですよ。
So you know the whole point there, Paul is saying, dude, we're gonna be with Jesus.Soon, forever.
パウロはここでもうじき私たちは主と共にこれから永遠にいることになるってことを伝えてるんですね。
Well, when?
じゃあいつ
？Get over it. It's gonna happen.
Get over it.
Don't worry about it.
まあそんないつとかもそんなこと気にしないで起きるんだから。
He's coming. Be excited.
もう来る、このその真理において喜んでください。
You're taking way too long.
ちょっと来るの遅くない？ちょっと時間かけすぎじゃない？と。
Hey.Don't complain. He's actually coming for you.
ブツブツ言わない。神様はイエス様、あなたのために戻ってくるんです。
Now, when he comes, and this is great because we'll receive glorified bodies in an instant.
で、キリストが私たちを迎えに来てくれたとき、私たち一瞬のうちに変えられるんですね。
Yes.
よっしゃ。
That's all I can say about that. I'm so happy about that.
本当にそれ聞くだけで自分は喜びます。
Now, then we will stand before the judgment seat of Christ.
そして私たちはキリストの裁きの座に行きます。
And we'll receive rewards for our faithfulness, and our perseverance.
そしてこの忠実さにおいて、そしてまたこの耐え抜いたことにおいて、この神様からこの報いを受け取ります。
And then at the end of, oh, let's get past the Latin. Where are we? Got it. At the end of this tribulation time,We will return with Jesus to reign with him on the earth.
そして大患難時代の後に私たちはキリストと共に、この地上に戻ってくるんですね。再臨。
The key is from this point on, we will always be physically with Jesus, connected to him.
この景気が起きた時、この引き上げられた時、私たちはそこからずっとキリストといつまでも共にいることになります。
And so.
なので
I'm getting too hyper. Okay. And so, verse
18. 18節、第一テサロニケに戻って。
Paul says, therefore, encourage one another with these words.
18節で、こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。
Encourage one another with these words.
この言葉を持って互いに慰め合いなさい。
Give one another hope.
互いに希望を分かち合いなさい。
See, Jesus is coming back for us.
キリストは私たちのために戻ってきてくれます。
We will be united with all believers.
そして、クリスチャンの人たちはみんな、一つとなるんですね。
Past and present.
過去もまた現在も。
We're gonna meet Jesus in the clouds all together.
キリストに信仰いた者たちはみんなこの空中で会います。
We're all gonna be changed.
そして一瞬のうちに変えられるんですね。
Can you imagine how bright it's gonna be?
どんだけ眩しい姿なんでしょうか。
And then we're gonna spend eternity with Jesus.
そしてキリストと共に永遠に、いることができます。
Paul says these are words of encouragement.
パウロはこれが励ましの言葉であると伝えています。
Because you've probably noticed that life is hard.
皆さん経験してるように人生って生活って本当に苦しいですよね。
When's the last time something went the way you planned it?
あなたが計画した通りに物事が進んだのはいつですか？
Frustrating, it's exhausting.
もうイライラするし、もう人生疲れたって思ってしまうのは当たり前です。
In many places of the world, it's very dangerous.
そしてまた世界を見ると、世界はあちらこちら本当に危険な場所が多くあります。
So we need to remember that our days are short.
そこで私たちこの地上での時は短いものであると知っている必要があります。
And whether we live or we die, we're gonna be with Jesus Christ. We're gonna be with him.
死んでも生きても私たちはキリストと共に、いることができるようになります。
So remember that he's coming back and he's going to reward us for our perseverance, faithfulness to him.
キリストはもうじき戻ってこられます。そして主に対して忠実であったことに関して主が報いてくださいます。
So the encouragement in these words is keep going forward and keep looking up.
この箇所を持って励ませることがあるとするならばですね、引き続き前に進んでいてください。主を見上げていってください。
So we believe, remember, we believe that Jesus died and rose from the dead.
私たちみんな、イエス・キリストが死んでくださった、そして死から復活された、そのことを信じてますよね。
That's the foundation of our faith.
それが私たちのこの信仰の土台ですよね。
And that's what sets us apart as different from the world.
その土台によって私たちはこの世のものとは違うとなります。
Jesus said, I am the resurrection and the life.
イエス・キリスト、私はよみがえりであり、命であると述べました。
We're on the verge, we're right on the edge of the cliff here, about to be transformed.
私たちはこの変えられる、このもう、そのすぐそばまで来ているんですね。
We look at the world and man, it seems so close that Jesus is going to come back.
この世界を見る中でイエス様はもうじき戻ってこられる、もうすぐ引き上げられるその瞬間が近いこと皆さん、気づいているかと思います。
So let me encourage you.
なので皆さんに励ましの言葉を与えたいと思います。
Don't take life too seriously.
あなたの人生生活を深刻に考えすぎないようにしてください。
Don't misunderstand me, okay?
誤解しないでくださいね。適当に生きるとかそういうふうに捉えないでください。
Life is very serious. God gave us life and this is our one chance to get ready for heaven, okay?
神様与えてくださったこの命、この人生、この生活本当に大切なことなので、もちろん真剣に捉える必要はあるんですが、
And he's given us a mission, the great commission, right?
そしてその中でこの大宣教命令を与えてますよね。
Go into the world and make disciples.
外に行って世界に出てこの弟子を作りなさいと言ってますよね。
The problem is we take the other things of life too seriously.
私たちはそのことを真剣に捉えるのではなく違うことを真剣に捉えすぎてしまうことありますよね。
We lose our hope because we start to worry.
私たちは心配しすぎてしまって希望を見失ってしまうことがあります。
We lose our joy because we start wanting more of the world.
私たちはこの世のものをもっと欲しがってこの世のこの欲が増えてしまってこの喜び希望を見失ってしまうことがあります。
We're only here for a short time.
私たちはこの地上にいるのは短期間だけなんですよ。
The things of earth, they're very temporary.
この地上のものっていうのは一時的なんです。
That includes pain and frustration.
ということはつまりこの痛みもこのイライラすることも一時的なんです。
Laughter and happiness.
笑いもこの喜びっていうのも一時的なんです。
If it's of the world, it's going to be very temporary.
この地上のものであるならばそのものっていうのは本当に一時的なものなんですね。
The things that matter, especially knowing that Jesus is coming back soon, are the things of the Lord, okay? That didn't make sense. The things that matter in our lives,
私たちにとって本当に大切なことっていうのは
are the things of God.
それは神様のことなんです。
Walking in faith.
神様のことから信仰によって歩み続けることです。
Sharing Jesus with others.
キリストのことを人々に述べ伝えていくこと、分かち合っていくこと。
Focusing on living in love.
愛を持って生きていくこと。
It's the things the Bible encourages us to do.
聖書が私たちに励ましていること、進めることを、それをしていくことなんです。
Those are the things that are going to last into eternity.
それらのものが永遠に、関連していくことなんですね。
My comfort won't. it's just, you know, if I spend all my time trying to be comfortable, then I've wasted my time.
この地上でどうやったら楽に生きれるか、それは重要じゃないんです。
If I spend all my time fretting and being frustrated, then I've wasted my time.
もし私が、もうこのことを感じてもイライラするとか、そういうことばかり考えてたら、その時間無駄ですよ。
So keep your eyes up.
なので、あなたの目を上に置いててください。
Because Jesus is coming back soon.
上を見上げてください。なぜなら、イエス様はもうじき戻ってこられるからです。
Whether it's through the rapture or whether it's through us dying in some situation.
奇跡を通してであったら、もしかしたら何かがあってあなたが早く死んでしまったりですね。
He's coming back soon.
どちらにせよ、私たちはキリストともうじき会うことになります。
So keep moving forward, focusing on him,
moving
forward and enduring through this life.
上を見上げ、キリストに目を留めて、前に信仰を持って進んでいってください。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you so much for the encouragement in this passage.
神様、この箇所を通して励ましを与えてくださり感謝します。
Thank you that we have hope, Lord, because we know that you are on your way back.
主よ、あなたがもうじき戻ってこられる、そこに私たちの希望があることを感謝します。
Please come back soon.
神様、イエス様、早く戻ってきてください。
As we wait for you, Lord, we pray that you would help us to let go of the things of this earth.
主よ、あなたは待ち望んでいる中で、私たちがこの地上のものを握りしめるのではなく、それらを、手放すものとしてください。
Help us, Lord, to focus on following after your will.
あなたの御心を求めて、主よ、あなたの御心に沿って歩むものとしてください。
Help us to store up treasure in heaven.
天の御国で宝を積むものとしてください。
Lord, lead us that we would be able to rejoice when you come and not be ashamed in any way.
イエス様、あなたが戻って来られたとき、私たちが私自身のことを恥じるのではなく、喜ぶものとしてください。
Thank you so much, Lord, for your faithfulness and for your grace toward us.
主あなたの忠実さ、そしてあなたが与えてくださる恵みに感謝します。
Look forward to spending eternity with you, Lord. That's our hope and our desire.
あなたと永遠に進むこと、それが私たちの願いです。そして私たちの希望です。
Praise in Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。